ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。落語界というのはちょっと分かりにくいということで、実はこれから時代がどんどん変わっていきますね。それで今までのような生活と大きく変わってくるわけです。明日ぐらいから AI の発達及び世界の流動的な状態からいってですね、我々がすぐ関係するものは何かということを系統的にお話ししようと思ってるんですが、実は日本を守れるかというのもですね、これ4回目になるんですけども、これも緊急を要するんですよね。私たち日本の大人がしなきゃなんないことの緊急を要するわけです。で、1、2、3とやってきまして、その間、現在私がですね、中国のこの前のレーザー照射事件についての中国の動きですね。これはね、日本ばかりじゃなくて他の国もとんでもないって言ってるわけですが、平時において、隣国の航空識別圏の中に入って、軍艦がそこから戦闘機を発射させて、その戦闘機が日本の防空識別圏を守るために飛んでいる自衛隊機にレーザー照射をするってのはですね、本当の敵対行為なんですよ。その他に中国外務省関係の言動とかですね、それから中国の大阪領事館の方の発言とかですね、もう日本の首相を殺してしまえっていうような発言ですね。ちょっとこの現在の世の中、今我々が住んでる時間がですね、紀元前だとか、ローマ時代とか、それならちょっとわかるんですけど、もう現在国連もあってですね、しかも中国っていうのは国連の安全保障理事会の常任理事国なんですよ。率先して平和を守らなきゃならないんですよ。それから、もし、中国は台湾を攻めるって言ってるわけですね。明らかに。しかし、台湾と日本の国土の島は110キロしか離れてないんですよ。ですから、ミサイルが外れて落ちてくる可能性があるんでね。それは、日本としては、自衛隊は防空識別圏をパトロールせざるを得ない状態なんですね。それを全く認めないっていうのはね、いくらなんでもおかしいんですよ。普通でしたらね。中国の事情で台湾を攻めなきゃならない時が来ると。その時は、わずか110キロしか離れていないお隣様の日本にね、ご迷惑をかける可能性があるぐらいのね、コメントは言います。中国っていう国はですね、北朝鮮と違ってですね、ちゃんとした世界全体のですね、国連だとか、それからいろんなシステムですね、そういうのに加盟している平和を維持するための主導的な国なんですよ。で、その国でもね、もちろん中国が台湾は自分の国のもんだから攻めるという考えを持ってる場合もありますけど、日本は中国と違う国なんですよ。それは言わないとですね、いくらなのひどいことになるわけです。ところでそういう状態なので、日本はどうしても日本の大人は自分の国を守らんといかん。それにはもうどうしてもですね、中国の攻撃を防ぐためにはもう日本が核武装をせざるを得ないんですよ。北朝鮮はね、ちょっと難しくて、これ、後でまたお話しますけど、2017年ぐらいですか、北朝鮮で核爆発のミスがありましたからね。それ以来全く核実験してないとこ見ると、それから北朝鮮は濃縮ウランも作る設備がないし、プルトニウムも作る設備がないんで、あの事故で燃料を失ってるとしたら原爆はできないはずなんで、その問題ちょっと詳しくまたやりたいと思いますが、今日は日本がですね、核武装するためには本当に現実的かという話をですね、したいと思うんですね。その前提は日本の左翼、それから平和運動をしている人たち、この人たちが核武装に賛成する必要があります。もし賛成しないなら、核武装以外に日本人の命を守ることができるかという反論をぜひいただきたいというふうに思っております。ところで、核武装の技術的な面をお話しますと、核武装するためには何が必要かってここに羅列しました。まずは濃縮ウランかプルトニウムが必要です。で、これは広島に落ちたものがウランであり、長崎に落ちたものがプルトニウム爆弾なんですね。で、基本的な爆発の機構とかそういうのは同じでありますから、原料としてかなり高濃縮度のウランかですね、この235という同位体のウランが非常に濃度が高くなければいけないんですが、これとかプルトニウム、これはあまり同位体が増えますとですね、着火しにくいっていう問題があるんで、爆弾級のっ っていうことになりますが、プルトニウム。これは日本は両方とも作る能力があります。もしくは、プルトニウムの場合はですね、日本には原子力発電所がありますから、原子力発電所を運転したらプルトニウムできますんで、それをちょっと手を入れなきゃいけないんですが、いずれにしても、まあ、私の推察では、爆弾用プルトニウムを作る原料は、広島型原発ほぼ2000発分ぐらい持ってると思います。それからミサイルですね。これは原爆でなければですね、まあ、広島型ぐらい小さいものだったら、爆撃機で運んで、それで落としてすぐ逃げていくっていうことも可能なんですけども、現在では爆撃機で持っていくときに相手のミサイルで落とされますんでね、基本的にはミサイルで核爆弾を運ばなきゃいけない。このミサイルが必要ですが、日本はですね、ミサイルと同等のですね、ロケットをいっぱい持ってますので、大丈夫です。これも今の技術で大丈夫ですね。それから核実験が必要なんですね。これは核爆弾とはかなり爆発の状態が難しいんですね。爆弾をこう作りますとね、内部から爆発が始まるんですね。で、核爆弾ですから内部からの爆発力がすごく強いんで、外からからどういうふうに締め付けながら爆弾爆発させるかってのはこれ難しいんですね。まあもちろん今、組織計算で相当できますけども、だけど1回か2回はどうしても原子爆弾の実験をしなきゃいけない。で、これを空中でやりますとね、放射性がバーッと放射線物質が出るんで、まあ最近では地下核実験を1回か2回やって、そして爆弾を、爆発を証明しなきゃいけない。ということで、まあ基本的にはここに書きましたように、高濃縮ウランか高純度のプルトニウムが必要である。それから、それを運ぶミサイルが必要である。で、これは二つともあります。したがって、日本がその気になって、国民の意思が統一してですね、まあ、なんつったって、やっぱり、核武装をしてはいけないというふうに言っておられる日本の人たちが、核武装以外にこういう方法で、日本人の命を守ることができる、ということをまず言ってくれないと、ダメです。しかし、その前に私がですね、その核武装をするために技術的に大丈夫か、ということはこれ、科学者の方の考えではわかりますからね。できると。まあ、準備としてはですね、核実験が一番大変ですけど、まあ、1年以内ぐらいに、核武装をすることができると思います。したがって、まずその意思を日本国民が決定しなきゃいけません。だから、これが一番時間がかかると思います。むしろ技術的なことは構わないんで、もし何だったら並行してですね、日本人の意思が固まれば、政府がきちっと話をして、自衛隊がですね、核武装の準備をして、それに日本にいる科学者も協力して、そして、核の三原則なんかを放棄してですね、我々は自分たちの命を守るために核武装をしなきゃいけないという点で完全に一致しないとダメなんで、これを第一にしなければいけないと思います。技術的には可能であります。で、もう少し技術的にもなんか機会があれば、詳しくお話をしたいと思うんですが、今のところ、まあ、この程度でですね。まずはだけど、この、日本が核武装をするということに対して、本当に日本人が合意できるかってことで、僕すごく疑問に思ってるんですよ。っていうのは、僕は随分いわゆる左の人とか、平和主義者とか、そういう人と話したことも随分あるんですけど、絶対に逃げて最後の結論を言わないんですよ。平和は大切だとか、核を持つべきじゃないって。それはもう全然僕もそうなんですよ。だけども、それじゃあ日本人の命をどうして守るんですかっていうとね、黙っちゃうんですよ。まあ、ひどい時が一回ありましてね。その問題は次の時に議論しましょうって言うんです。次の時、次の時って言っててね、中国から核爆弾が飛んできました。みんな死にました。それで我々、責任ある日本人と言えるんですかね、本当に。いやいや、そのね、核武装をするかどうかを議論したら、必ず核武装しなきゃあんないって決まってるんじゃないんですよ。私たちは核武装なんかしたくないんですよ。僕なんか絶対そうなんですよ。科学者ですからね。この人類が見つけた核というものを戦争の道具に使って何万人も殺すということはね、科学者がするべきじゃないんですよ。絶対にするべきじゃないんです。だけども、もう中国がね、もう500発を超える核弾道と、それからそれを運ぶね、中距離核弾道ミサイル、核実験、これ全部やってるわけですよ。じゃあ、中国に親しい人とか、中国に好意を持ってる人とか、左翼の人とか、インテリさんとか、ね。そういう人が、中国に聞いてみてくださいよ。今、中国が持ってる中距離核弾道ミサイルと核兵器の 500発以上のものはどこに落とす気ですかと。東京ですか、バンコクですか、それともシドニーですか、どこなんですか。どこに落とそうと思って爆弾を持っておられるんですかと。もちろん中国は今、戦使用はしないと言ってますから。戦使用はしないってことは、中国の周りに核武装しているところはインドとロシアですからね。ですから、インドとロシアに落とすんなら、日本は当面は関係ありませんねと。本当ですねと。これ言わなきゃいけないんですよ。だって、相手はね、僕は思うんですけど、今度のこともそうですけど、レーザー照射の件もそうですけどね。中国は日本に落とさないって宣言しないんですよ。だって隣の国がね、核ミサイルと核弾頭を持ってたらね、それはやっぱり脅しですから、一種の。それで中国が日本を脅さないって言うなら別ですよ。だけどずーっと脅してるわけですよ。だからどうしたらいいのか。ね、だけど口先だけじゃダメですからね。口先で日本に、核弾頭落としませんって言ったって、核弾頭が降ってきて死んだら僕らはね、息を吹き返すことができないんですよ。それから今の中国政府っていうのは中国共産党政府ですけど、日本が戦ったのは中華民国、今の台湾の政府であって、中国共産党とはほとんど戦っておりません。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけですから。それから日本が中国と戦争したのは中華民国の時代であって、中国共産党の時代ではありません。その意味では中国が日本に報復するとか、中国っていう国があるわけじゃないんですから。関東、草原、民進、中華民国、中華人民共和国ですからね。ですから、国が変わってるわけですから。それで、中国の思想っていうのは、液体革命って言いまして、日本と違うんです。日本は、天皇陛下おられて、下の、その、なんていうかな、実行部隊が時々変わってるっていう、幕府が変わってるっていう状態なんです。国の名前はずっと日本は日本なんです。だけど、中国は違うって言ってるんですから、ご本人たちが。漢という国は、次は別の国になると。国が変わってくるっていうわけですからね。ですから、やはり中華民国と中国の共産党の現在の政権とは国が違うんです。国が。もともと国が違うんですよ。同じ国で政権が変わったわけじゃないんですよ。自民党がなんか民主党になったとかそういうんじゃないんですよね。だから国自体が変わってますんで、それもどのようにお考えかと、もう一回外務省なんかを通じてですね、中華民国と中華人民共和国って同じ国ですかと。中国は今まで4000年の歴史って言われてるけど、4000年間液政革命でやってきて、王朝が変わったら、政権が変わったら国が変わるって言ってるんですよ。国が変わる。だから今の中国っていう国は、台湾の中華民国とは違うんですね。違う国なんですよ。ですから、まあそれはね、中国の方でもう変わったと。もう中華民国以来は液政革命じゃないと。中国はずっと中国だと。どういう政権ができても中国だと。今までの中国とは違うと。こう言ってくれなきゃいけないんですね。そうするといろんな問題が起きちゃうんですよ、今度は。中国が今占領しているチベットとかウイグルとかウシモンゴルとか満州とか、これ全部中国じゃないんで、従来の言う中国じゃないんでですね。で、今一緒になっちゃってるわけですよ。だから、もともと今まで中国って言ってた国の概念を中国が変えたならば、変えたって言ってくれないと、我々わかんないわけですよ。ね。名前が中国って言ったって、中華民国と中華人民共和国とは全然違いますからね。中華という国が今まであったわけじゃないんで、それもはっきりしないから変なことが起こってるわけですね。ですから、まあ日本がこういう巨大なことをやるためには、いや僕ね、日本の外交官でもね、そのくらい中国に聞く度胸のある人っていないんですかね、一人も。一人も聞けないんですかね。中国に向かってね、ちゃんとね、あなた原発を500発くらい持って、ミサイルも持っておられるんですが、どうも中国の周りの国を見渡すと、どうもインドと日本に非常に辛く当たってるんですけども、本当に日本とインドのために、やっつけるために核武装されてるんですかっていうぐらいはね、聞いてほしいと思うんですよ。聞いて中国がノーコメントならノーコメントでいいと思うんですけど、一回も聞かなくて中国を批判するのも、ちょっと片手落ちのような、片手落ちって今言っちゃいけないのかな。筋が通ってないと思います。ということで今日はまあ、技術的な面が主だったので、核武装ができるかという技術面を中心にお話しました。明日からちょっとお休みっていうか、別の話題に入りましてですね、今 AI なんかが非常に盛んに研究されておりまして、もし日本民族の上に核爆弾が落ちてこなければ、我々は AI の時代に入りますんで、明日から AI の時代に入った時の日本というものを主に科学的な見地からお話をしたいと思っております。